皆さんおはようございます、
こんにちは、
こんばんは、
おやすみなさい、
あ、寝ないでください。
はい、ミスターアキオでございます。
さあ皆さんいかがお過ごしですかね。
僕はですね、最近クーラーが欠かせなくなってきました。
ちょっと早いですけどね、暑いの嫌いなんで、扇風機もあんまり好きじゃないんで、あの生暖かい風しか来ないですから、あの普通の扇風機、冷風扇とかじゃないので、僕はあんまりね普通の扇風機好きじゃないので、もう暑いなって思ったらクーラーをガンガンじゃないけどね、まあ言って28度ぐらいなんで、はい、全然環境には優しい温度でね、つけております。まああのパソコンがねついてたりとかね、あとソニーのねプレステとかねつけたりとかしてるとね、結構熱気がねムンムンと部屋にこもるんで、それだけでね暑くなってしまうんで、クーラーをつけて涼みながら一日を過ごしております。といってもね、まあ最近はちょっと仕事でね、家にいることの方が少ないですけども、まあそれでも家にいるときはね、クーラーをつけ、パソコンをつけ、プレステをつけ、という感じで消費電力めちゃくちゃ食ってるやんけっていう感じでですね、まあ東北地震のね、影響で、まあ、節電ということをね、結構言われているんですが、そんなことお構いなしやという言わんばかりの電気の使いっぷりでございます。はい、まあ最近ね梅雨になっておりまして、あまりいい天気ではないんですけども、僕はね梅雨の時期が一番やっぱ嫌いですね。あんまり好きな人いないと思いますけど、雨の日ってやっぱり外に出るの嫌やからね。まあ特に僕の場合はですね、移動手段、交通の手段がバイクしかないんですよ。車の免許ね、まだ持ってなくって、まあお金がね、結構取られるっていうのもあるし、まああと行く時間がなかなかないっていうのもあるんですけど、まあといってもね、そのバイクの免許は、普通二輪の免許なんで、まあ正直言って実習だけ受ければ、それで卒業できたら別に免許もらえるんですよ。学科試験とか別にないんで、免許あるからね、バイクの免許あるんで免除されるんで全然いいんですけど、まあ、それでも20万とかかかることを考えるとね、20万あったらパソコン買えるやんっていう、ね、そんな家電大好きな僕からしたらね、そっちの方向に考えが働いてしまってですね、なかなか貯めるに貯めれなかったりとかっていうのがするんですけども、皆さんの地域はどんな感じですかね、天気とか。結構はい、日本ではそんな嫌な時期に差し掛かっております。さて、本日はですね、テラさんから以前要望をいただいておりましたアニメのオープニングリメイク作品などなどの聴き比べをしてほしいということでですね、お便りをいただいておりましたんでご用意しております。何が出てくるのかはこの後のお楽しみということで、まずは月刊推奨曲を今日もお聴きいただいてから番組を始めたいなと思います。それでは6月の月刊推奨曲、ザードで負けないで。
この番組は GN 放送局の提供でお送りします。
みんなで雑学のお勉強、毎週セネリオさんが雑学の授業をいたします。もちろん授業料は無料です。みんなで楽しく雑学勉強、セネラジ、毎週金曜日24時30分から GN 放送局にて放送中。お楽しみに。
ミスター秋代のアニラジ。改めまして皆さん、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。ミスター秋代です。何するか全く考えてないです。何喋ろうかな。台本全くないです。寺さんごめんなさい。僕もですね、実は台本なんて作ってないですよ。はい、すごいよね。もう行き当たりばったりな感じで喋ってます。まあどういうね話題を喋ろうかなっていうことはもちろん頭の中にはありますけども、実際原稿に書き下ろしたことはほとんどないので、まあその辺はね、本当に O 型思考という感じで、まあ僕血液型 O 型なんで、ある種大雑把にね、自分が良かったらそれでええやん的な考えの人間なんですね。はい。まあ、かなり自己中って言われてしまえばそれまでなんですけどね。はい。前回ですね、6月19日放送された番組、僕の番組なんですけども、今までの放送の中でですね、過去最高のリスナー数だったと、いうふうに僕の中では記憶しております。皆さんどうもありがとうございます。合計リスナー数で2万名をね、初めて超えたということで、ちょっと感激感動しております。はい。ちょっと気合を入れてね、頑張らないといけないなという時にですね、原稿ないとかわけわからないことを喋ってる僕ミスター秋代でございますけども、まずはですね、まあ、番組のコーナーに行く前にですね、皆様から書き込みをいただいておりましたので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。今回はですね、海外掲示板の方に書き込みがございました。アメリカは自由の女神さんからいただきました。ありがとうございます。英語で言えば The Statue of Liberty ということですね。リバティで思い出しましたけどね、メタルギアソリッドっていうゲームでね、昔メタルギアソリッド2サブタイトルがね、サンズオブリバティだったっていうことをね、今違って思い出しましたけど、全然どうでもいいですね。はい、お便り読みます。はじめまして、楽しく聞かせていただいております。あ、すいません、ありがとうございます。 今度海外で制作されたアニメの紹介などもしてほしいのですが、よろしくお願いします。ということで、はい、自由の女神さん、どうもありがとうございます。ね、こんな番組をね、楽しく聞いていただいて、どこを楽しんでもらえているのか、ちょっとね、興味津々ですけども、その辺をね、ちょっと、まあ、興味があれば送っていただきたいなと思います。まあ、海外で制作されたアニメの紹介ということでね、まあ、僕、何を隠そう、海外に行ったことがね、実はないんですよね。はい。まあ、海外どころかですね、実は生まれてこの方、飛行機に乗ったことがないっていう、もう20代真ん中ぐらいまで来てますけど、まだ未だに飛行機に乗ったことがないんですね。新幹線はあります。新幹線はあります。高校生の時にですね、友達に会いに東京まで行ってきました。はい。ただそれ一回きりです。東京まで最初に行った、それが最後です。はい。なので新幹線も1回で、飛行機には乗ったことすらないという、まあそんな類稀なる人生を歩んでいるミスター秋代でございます。まあ、海外で制作されたアニメというと、そうですね、僕が思いつくのはスパイダーマンとか X メンとか、そういうまあ、今、映画とかでね、結構、X メンのファーストジェネレーションとかね、やるのかやってるのかちょっと覚えてないですけど、まあ、そういうのがあったりしますよね。まあ、その辺のマーブル系の、アニメーションとかっていうのは結構、まあ、知ってるんですけど、それ以外の、いわゆる本当の、まあ、日本みたいなアニメーションっていうのを、まあ僕が正直知らないっちゃ知らないんで、あんまりね。なのでまあその辺も調べたりとか、あとまあもしね、そういう情報とかもしリスナーの方々でお持ちであれば、ぜひ送ってください。海外で制作されたアニメですからね。だからまあ日本で制作されたアニメを海外でも放送するとかっていうのはよくありますよね。例えばドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、まあそのあたりのやつって結構海外向けに翻訳されて、海外のナレーションでまあ声優さんつけて喋るとかっていうのは結構よく耳にするんですけど、海外で制作されてるもののアニメーションっていうのは僕ごめんなさいあんまり知らないんで、その辺の情報をください。はい、僕もちょっと調べてみたいなと思います。自由の女神さん、ありがとうございました。続きまして、ドイツはマイさんからいただいております。関西ラジオ支部の方でもですね、マイさんには何度かお便りを、ね、書いていただいております。読みますね。毎度どうもーてんてん、そんなテンション高くないです、はい、どうもこんにちは。突然ですが、ヒカルさんと恋人関係なんですか？いや、テラさんがお話ししてたのでっていうことですね。はい、テラスは何喋ってるんですか？ちょっと秘密ばらさんといてくださいよ。ねえ、ちょっと、ヒカルさんとはちょっとただならぬ関ね、ちょっとこれ以上はもうちょっと喋るのやめとこうかな。ね、GN の放送局は一体どんな人種を飼ってるねんっていうね、そういう話になりかねないので、はい、まあ、公共の電波でね、テラさんとネーネさんがね、イチャイチャしてるのはまあよく耳にすることなんでね、皆さん慣れっこやとは思いますけども、僕とね、ヒカルくんもですね、結構イチャイチャしてるというふうにテラさんにはそう思われてるようでですね、まあ何を隠そうね、ヒカルさんとはね、結構衝突してますよ、これでもね。うん。まあ、ただね、衝突してることをね、テラさんに報告するとね、何その恋人同士の喧嘩はっていう風に言われてしまうんでね。まあ、もしかすると、恋人になりつつある関係かもしれないですね。はい。いわゆる友達以上恋人未満みたいな、そんな関係かもしれない。ということで、はい。これ以上は深く突っ込まんといてください。ちょっと僕の立場が危うくなりそうなんで。はい。ということで、おふざかたどうもありがとうございました。他にもですね、たくさん、お便りの方は募集しておりますので、フラッと気軽に送ってきていただければなと思います。 それではですね、冒頭でもお話ししていた通り、今日はペラさんからリクエストをいただいておりました、オープニングの聴き比べというものをしてみたいなと思います。でですね、今回ご用意しているのがゲゲゲの鬼太郎、ご存知ですかね。実は去年ですね、実写ドラマ版ということで、ゲゲゲの女房というのがオンエアされておりました。あの NHK の方やったんで、僕は視聴料を取られるの嫌なんで NHK は見てないですけど、それがねやってたらしいです。まあ生き物係というですねアーティストがいるんですけども、その方々がですねオープニングを歌ってらっしゃってまして、まあ結構売れてた作品なんですけどね。はい。まあそんなゲゲゲの鬼太郎がですね、まあ原作水木しげるさん、まあ有名な方ですけども、ゲゲゲの鬼太郎のですねオープニングの聴き比べをしたいなと思います。今現在までですねアニメは第5シリーズまであります。5つシリーズがあるんですね。はい。で1つ目が、1968年に放送されました。で2つ目が1971年、3つ目が1985年、4つ目が1996年、5つ目が2007年ということになっております。で1968年の第1シリーズはモノクロでした。で第2シリーズからカラーになってます。で第1シリーズと第2シリーズのオープニングは使い回しです。言い方悪いけどね。はい。同じ人が同じ曲を同じように歌ってるというか、まあ同じ音源を使用してるんで、まあただカラーになったかモノクロだったかっていうだけの違いなんですが、なので今日はですね、その4曲すべてご用意しております。はい。まあ、テレビ版がほとんどなんで、ちょっと尺は短いですけども、ご用意はしておりますんで、皆さんにお聞きいただきたいなと思います。ということで、早速ではありますが、第1、第2シリーズの、ゲゲゲの鬼太郎オープニングですね。聞いていただきましょう。
ゲのゲ朝は寝床でグーグーグー、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない。ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲゲゲゲゲゲのゲ、夜は墓場で運動会、楽しいな楽しいな、お化けは死なない、病気も何にもない。ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ。
はい。ということでですね、こちらが1968年に放送されておりましたゲゲゲの鬼太郎のオープニングとなっております。1971年からは第2シリーズが放送されるんですが、こちらもほとんど変わらない感じで、曲の方が流れております。で、まあこのゲゲゲの鬼太郎のすごいところというのがですね、5シリーズすべてにわたってオープニングの曲が統一されてるっていうことなんですね。これがすごいです。というのも普通ね、アニメでまあシリーズがいくつかね、ぶつ切りではあっても、あの年がまたがったりしても再開したりとか、また新しくやったりした場合ってオープニングが変わることって絶対あるんですね。絶対と言っていいほどあります。まあ例えばドラゴンボールにしても、 初期のドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT とありますけども、これも、番組中にそれこそ変わりますよね。ドラゴンボール Z なんか特に、話数が長かったっていうのもありますけどね。200何十話とかっていう量があったんで、まあそういう意味も、そういうところもあると思うんですけども、まあやっぱオープニングって変わってるんですかね。でもゲゲゲの鬼太郎は5シリーズにわたって全て一緒です。ただ、何が違うかっていうと、まあ聞き比べができるという意味から考えて分かられると思いますが、やっぱり曲調がね、若干違います。で、次はですね、お聞きいただくのが第3期、1985年に放送されたゲゲゲの鬼太郎のオープニングを流したいと思います。この曲はですね、吉幾三さんが歌われてるんですけれど、今ではね、吉幾三さんは演歌歌手なんですが、この当時はポップス歌手だったそうなんです。なので、このゲゲゲの鬼太郎のオープニングも、ちょっとポップス調な感じになってます。ので、その辺も注目しながらお聴きいただければなと思います。
楽しいなお化けが学校も試験も何にもないがゲゲゲのゲー、みんなで歌おうゲゲゲのゲ
ー。ということで、吉幾三さんバージョンのゲゲゲの鬼太郎オープニングでした。はい、どうでしたでしょうか。結構ね、独特な歌い方をされてますよね。ちょっとまあアレンジを本当に加えてる、まあ曲調もそうやし、歌い方もそうだしっていうことで、かなり吉幾三ワールドというべき歌い方にはなっております。で、それから続いてですね、第4シリーズのオープニングに参りたいと思います。こちらはですね、1996年に放映されたアニメのオープニングになっております。これがね、当時僕が見てたアニメになってまして、まあもちろんやっぱりね、その第1、第2シリーズ、第3シリーズ、第4シリーズ、第5シリーズ全部あるんですが、その中でやっぱり僕の中では一番ポピュラーな音楽という風にやっぱり聞こえてきます。はい、これはですね、リズムの取り方とかっていうのは、第1、第2シリーズの、まあ、いわゆる元の歌を、ブルース調に置き換えたような感じのアレンジの仕方になってるということですので、そのあたりをご注目ください。
朝は寝床でグーグーグー、楽しいなお化けや学校も試験も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ、ゲゲゲゲゲのゲ、夜は墓場で運動会、楽しいなお化けは死なない、病気も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲゲのゲ。
ということで、こちらが第4シリーズのオープニングになっておりました。でですね、2007年、今からまあ4年前ですね、第5シリーズということで、日曜日のですね、朝の9時からやってた番組で、ゲゲゲの鬼太郎第5シリーズが始まるんですけども、こちらね、オープニング聞いたらちょっとびっくりしますよ。正直。今まで第1、第2、第3、第4と、まあ若干ね、曲調違ったんですけど、まあでも、なんとなくイメージは伝わってたと思うんですね。ただ、この第5シリーズ、全然雰囲気違います。まあ聞いてください。
ゲゲのゲ朝は寝床でグーグーグー楽しいね楽しいねお化けにゃ学校も試験も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲ
ということでね、全く雰囲気違いますよね。歌詞一緒やのに全然ね、やっぱバックミュージックの雰囲気が違うだけでこんなに変わるもんかっていう気はすごいしてますけれども、まあそんな感じで、ゲゲゲの鬼太郎のオープニング曲の聴き比べでした。
ミスター明夫のアニラジ、
エンディングのお時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのお便りを大募集しております。普通のお便り、リクエスト、トークテーマなどなど何でもござれ、思いついた時に思いついたことを送ってきてください。今日ね、まあテラさんからの要望ということでですね、オープニングの聞き比べというものをしたんですけれども、結構ね面白かったです。同じねシリーズでこんなにも曲が違う、いうことで、まあ結構楽しく僕は、できたかなというふうに思います。皆さんの方ね、どうだったかっていうことも知りたいので、そんな番組の感想なんかでもぜひ送ってきていただければいいかなと思います。まあいつもね、宣伝していることではあるんですけれども、日本時間毎週金曜日にはですね、ヒカルとアキオの関西ラジオ支部ということで、もう一つ僕番組持っておりますので、そこでも僕は登場してまいります。はい、若干ね、今日のこの一人喋りの感じとはテンション違いますけどもね、その辺はちょっと察してください。はい、夜中収録なんでね、あんまりテンション上がらないですよね。はい、ということで、そろそろお別れいたしましょう。聞き逃しちゃったよっていう方はね、ブログとかポッドキャストの方で聞いていただければなと思います。それではバックミュージックで流れておりますゲゲゲの女房の主題歌でありました生き物がかりありがとうを聞きながらお別れいたしましょう。パーソナリティのミスター明夫でした。さようなら。 この番組は GN 放送局の提供でお送りしました。